ありがとうございます。ということで、じゃあまあ、ずっと今のところは、エジケンさんも日本にいらっしゃってっていうことかなっていうふうに思うので、はい、ちょっと時差もある中でありがとうございますっていう中なんですが、そう、今日あれよね、大下さん、確かまあ、エジケンさんにお声掛けさせていただいた、まあ、理由というまででもないかもしれないけども、まあ、実際に前回ちょっとね、出ていただいて、そう、で、前回ちょっと出ていただいたときは、僕ちょっとハワイにバカンス行ってたんで、そう、ごめんなさいね、本当にありがとうございました、本当にもう。
いや、羨ましい。
いや、そう、嫁さんともちろん喋ったんですけどね、ちょっとこそっとポッドキャストやっていいって言ったら、新婚旅行でみたいな感じのこと言われちゃって。
ああ、新婚旅行、それはダメですね。
あのね、新婚ではなかったんですけどね、新婚旅行先延ばし、先延ばしにして、3年目、4年目くらいの旅行になったんですけど、はいはいはい、そんなんで、お前仕事すんのかっていう空気感をですね、ちょっと感じてしまいまして。
はいはいはい。
そう。で、その時はね、ちょっとポッドキャストカスト会、ぜひちょっと聞いていただければとね、リスナーの方々も思いますが、まあ、あれが多分去年の5月4月くらいですか、
4月だと思いますね。
はい。実はですね、エジケンさんのツイッター、わりかし結構前から、フォローさせていただいてて。
あ、マジですか？ありがとうございます。
そうなんですよ。そうそう。で、結構ですね、いろんな投稿を見ていく中で、ああ、こういうことやってる人なのねっていうので、実は知ってるつもりで、なんとなく。
うん。ああ、ありがとうございます。僕もセナさんは結構前からフォローしてたと思うんで。
あ、そうなんですか、うん、ありがとうございます。すいません。なんか、そう、はい、いつの間にかエジケンさんが相互フォローになってる、わーいってずっと言ってて。誰に自慢したかな？確か、こっち界隈のエンジニアに何人かに自慢しましたもんね、それ。
マジですか？
そう、ちょうど、先月まで僕も日本帰ってて、そう、日本で海外行くぞっつエンジニア全員集まれって言ったら170人集まってくれて、そう、で、
すごい。
しかも有料セミやったんですよ。なので、割かし、僕ずっとこういう活動、そうそう、10年間やってきてるんですけど、一番集まって、そう、海外行きたいぜ、エンジニアがこんだけ多いんだっていうのに、実はちょっと当てられた月でもあったので、そう、今日もね、エジケンさんと話ができるタイミングで、そう、ぜひちょっとね、その辺の壁打ちなんかもさせていただければなって勝手に思わせていただいていたので。
いやー、ぜひぜひ。そういう空気になってきてるんですね。
どうなんですかね、うん、僕は正直、こういうことずっとやってきてて、むしろその空気感が遠のいていってる感を感じていたんですよ、ずっと。
ああ、そうですか。
そうそうそう。まあ、エンジニア全体というよりも、やっぱり内向き志向な方々が相当増えたっていう話を聞く機会がちょっと多くなってた時でもあって、で、わりかし自信なくしてたというか、まあ、海外来たエンジニアなんてやっぱり絶滅救助なのかっていうふうにちょっと思ってたら、そう、先月ちょっとセミナー開いたらこんだけたくさんいてっていうのが分かっちゃったんで、そう、まあ、まだまだ、もしかしたら国外への挑戦の火種というか、そういうのを持ってるエンジニアさんって実は日本にはたくさんいるのかね、っていうか、そもそもそういう人がいないとこのポッドキャストして多分誰も聞いてくれないよねっていうのもあって、そう、その辺のね、話をちょっと。というわけで、改めてですが、で、大下先生、今日どんな感じで事件さんにお声掛けしたんでしたっけ？
ですね、まあ、とにかく前の反響が良かったっていうのと、で、なんか もっと深い話を聞きたいっていうのを周りから、話題が上がってたっていうのと、あとは瀬良さんが前回いなかったっていうところで、まあ、結構、事件さんのなんかその、今までのどうやってエンジニアになったかみたいな話をお聞きしたことが多かったので、まあ、今日はなんかその、海外、なんか日本人が海外に行くみたいなところをもう少しフォーカスを当てて、マスラさんにいろいろ深掘ってもらいたいなと思ってます。
うん、ああ、オッケーです、オッケーです。はい、じゃあ、僕が結構、エジケンさんとお話ししてもいいっていう、素晴らしい回ということですね。
あと、本当にあの後、セラさんはもう本当にあの回に出れなかったのすごい悔しいって、毎回言ってるので。
そうよ、はい。だって、そう、俺、エジケンさんがゲストって聞いたのが、ハワイ行くぞの多分全然前日くらいで、はい、マジでって、俺キャンセルしようかなって本気で考えたもんね。そう、っていうのはちょっと、は
い、ありがたいですか。
いやいや、なのでちょっと今日改めて話をね、させてもらえると思うんですけど、はい、じゃあ、割かし僕がバトンを受け取っていいということかなっていうふうに思うので、さっきもね、ちょっとエジケンさんとは喋ってたんですけど、割と僕、エジケンさんのやっぱりフォローさせていただいて、まあ、ツイッターとか X とか、フォローさせていただいてて、まあ、この人が一体どういう思考をたどって、どういうこと考えてるのかなっていうことを、なんとなく実は追わせてはいただいてるんですね。そう、その中で、割とやっぱりそのなんでしょうね、その海外に今から出ていくっていう、まあニュースだったりとか、情報に対しても結構なんかキャッチアップされてるなっていうふうに思っていて、 例えばどこだろうな、昨年度だったか忘れちゃったんですけど、なんか一回ね、アメリカのシリコンバレーになんか、なんだっけ、今後5年間でなんか1000人くらいなんか起業家送るぞ、みたいなニュースってね、なんか去年か一昨年しか流れたじゃないですか。そうでね、その時僕、フロックっていう会社立ち上げた時に実は、こっちのローカルの企業に対して日本人のエンジニアを何人か送るっていう、まあ、ちょっと観光というか、まあ、企業説明会みたいなのをやるっていうのを実はちょっとやったことがあったんですけど、その翌年からもう来ないでくれて実は言われちゃったんですよ。そう、はいはいはいはい。理由はね、多分イメージされてるところがあるんじゃないかなと思うんですけど、もうほぼほぼ観光になっちゃって、質疑応答で何か意見ありますかって言っても何も言わないし、そう。で、割かしなんだろうな、その会社に入ったら絶対自分のキャリアはこう向上するはずなんだけれども、なんか聞きたいことを用意しても来ないし、ってすると向こうからは興味がないっていうふうに思われちゃうから、なんか、エニクエッションっていうふうに言われたときに、何も誰も手を挙げなかったくせに、マジでっていうふうに、リアリーっていうふうに言われちゃって。そう。で、その翌年から、ちょっと、オタクのところは、ね、熱量的にというか、パッションが違うのかなっていうふうに言われちゃったから、いけなかったんですよ。で、それが結構ね、はいはい、この1000人ね、起業家で来なさいよって言ったときに、フラッシュバックして、また同じようなことになるんじゃないかなっていうのが、まあ、プレイヤーですらそうなのに、起業家がもしもシリコンバレーにバンバン1000人くらいいたところで、じゃあどういうね、経済効果あるのかとか、社会的効果あるのかって、ないよねって思っていたら、エジケンさんも確か、多分、本当うろ覚えなんですけど、いやいや、そんな、こと本気でやるのみたいな感じで確か投稿されていて。そう。で、わりかしやっぱりそのエンジン、ね、その後だったかな。多分、なんかもしも5年間で1000人なんかエンジニアのインターンを送り込むとかだったらむしろ応援するよみたいなの確か言われていたような気がしていて。そう。だから、わりかしエジケンさんの中ではそういう起業家としてというよりも、まずはやっぱり国外で挑戦をして、実際インターンにしても、実際働くにしても、まあこれをポッドキャスト聞いてる人たちもやっぱり今からキャリアをね、海外で積もうとしてる人が聞いてると思うので、そういう人たちが増えること、ファーストで、セカンドで、その起業だったりとか、まあスタートアップだったりとかっていう、イメージをもしかしたら僕と同じように共有してくださってるのか、果たして違う未来を見てるのかっていう話聞いてみたくて。
そこはすごい僕は近い感覚ですね。
ああ、そうなんですね。
やっぱり海外で起業するって、ダブルで厳しいじゃないですか。
いや、間違いないんですよ。
普通に働くっていうだけでも結構大変なのに、それで加えて事業を作るみたいなところって、まあ、結構本当に最初からそれでやっていこうとして、はいはい、もう壁にぶち当たり続けてきたので、まあやっぱり、まずそのカルチャーに馴染むっていうところで、例えば留学だったりとか、そのインターンで働くみたいな感じで、はいはいはい、その、まずその日本と全然違うカルチャーで、その仕事のやり方を身につけるみたいなところは、まず一回ステップ踏むのがやっぱり一番いいなと思ったんですよね。だからその留学とかで来てる人すごい羨ましいんですよ。なんか友達もできるし。
はいはい。
そういう入り方できてれば、ちょっと自分も違う戦い方できたなと思うところもあって。
ええー。そうなんですね。エジケンさんみたいにキャリア的にもはや文句のつけようがないんじゃないかっていうキャリアを描かれてる方でも羨ましいって思われるんですね。
全然ありますね、やっぱり。その友達がいるかどうかみたいな、その同じようなステージで、こう一緒に這い上がっていく友達がいるみたいなところって、やっぱり人間にとって、なんだろうな、その成熟していく過程を共有するっていうのは結構本質的なところがあると思っていて、なんかこう、本人の意思とかそういうのとは全く関係なしに、その環境が人を育てるみたいなことで考えたときに、なんかそういうものを持ってるか持ってないかっていうのは決定的な違いを生んでる気がしますね。
なるほどですね。いや、面白い。そう。まあ、キャリア論みたいな話もね、ちょっとつながるのかなとは正直思うんですけど、わりかし僕は、なんだろう、この自分がやりたいことの最終ゴールとしては、それこそ日本人がね、年間数万人単位で海外目指したりとか、まあ、あとはやっぱりユニコーン企業としてっていう部分で北米圏で注目される会社がね、日本企業がバンバン出てきてくれたりとか、まあ、あとはね、テッドトークとかでやっぱりアジアを代表するっていう風にいきなり喋り出すのって、大体インドか中国なので、で、それも個人的には、まあ悔しいと言ったら言い方があるかもしれないけども、まあできればやっぱり日本の人たちにももっとああいう場にもバンバン出ていってほしいなって勝手に思っていて、そういうなんか未来を作っていきたいなっていうふうに思った時に、そのまあ北米圏に挑戦するとか留学とかね、今エジケンさんがおっしゃったように、まずは自分がプレイヤーとして、まあ一プレイヤーとして北米圏で挑戦してみるっていう部分が増えてくれればなっていうふうには思うんですけど、 そう、実際ね、僕のちょっと壁打ちをいきなりさせていただくと、なんかね、僕の回みたいなんで申し訳ないなと思うんですけど、はい、いいかもしれませんね。ちょっと、
僕が不安になっちゃうけど、いい？はい、
そう、あのね、僕、やっぱり、その、日本企業とかがやっぱり北米圏進出してくるシーンって、やっぱりいろいろ、まあ、16年も住んでると、やっぱりいろいろ見てきて、そう、で、ついこの間の話からいくと、まあ、日本企業じゃなくて、いきなり中国企業になっちゃうんですけど、バイトダンスがね、まあ、バンクーバーで求人を大きく出してたんですよ。で、そのバイトダンスが、バンクーバーの求人でっていうことで、まあ、フロックの実はコミュニティの一人が最終面接まで行って、そう、で、わあ、頑張ったね、すごいね、っていうふうな話をこの間、忘年会でしてきたばっかりだったんですけど、その方実はちょっとそのバイトダンス辞退するかもって言ってて、そう。で、理由が、チームのほとんどが中国人だからっていうのが実は理由で。そう。で、バイトダンス言うたら、やっぱりユニコーン企業でね、時価総額トップ行ってっていう部分で、まあまあ世界的にもちゃんと注目されてる会社かなっていうふうには思うけれども、そういうバイトダンスみたいな会社もの、バンクーバー支社っていう文脈ですら、ほとんどが中国人で。で、その時ね、割と僕は羨ましいなって思ったんですよ。やっぱり日本の会社さんがこっちに出てきて、じゃあ日本人で、まあ、日本からこっちで生活したりとか、文化の馴染んだりとか、まあ、またや市場を知ってる日本人とか、一体どれだけいるかって言ったら、多分ほぼいなくて、もう本当になんか万人に一人なのか、何十万人に一人なのかって、多分そのくらいの人数しかいないじゃないかなって僕は思っていて。だからおそらく中国と同じようなおそらく動きってほぼできないと思うんですよね。で、なのでやっぱりまあ日本人としてやっぱり国外で通用する人間っていう部分がどんどん増えてくるっていうところは、その日本企業がね、北米圏に挑戦するっていう上でも、まあ非常になんだろう、まあ人材プール最初確保しやすかったりとか。で、やっぱりまあシリコンバレーというかサンフランシスコの方にメルカリさんがね、出ていってっていうので、あの時もすごい僕は期待をしてて、まあ、メルカリみたいないい会社が北米挑戦したんだったら、もう環境変わるかもしれへんと。そう。まあ、日本の会社もバンバンメルカリに習って、北米圏出ていて挑戦するんじゃないかって思っていたら、そうはならなくて。そう。まあ、ならなかったし、グラスドアの、ね、サンフランシスコ支社のメルカリの評価が今、社員評価で 1.5 とかかな。割かし低いと。そう。で、割と僕はその裏にはやっぱりその日本人として挑戦するっていう人たちのやっぱり層の薄さっていう分が影響してるんじゃないかなと思ってて、多分バイトダンスがこっちに来るよとかなったら、まあおそらく昔であったとしたって、まあローカルにいる中国人だったりとか中国のディアスプラですよね。まあ離散民族としてのコミュニティが、なんかバイトダンスこっち来るらしいぜって。じゃあちょっとこういうふうに応援しようねっていうのを現地の大学だったりとか現地の企業だったりとかっていうふうに勝手に言いふらすわけじゃないですか。そう。だし、まあ人材獲得の部分においても、やっぱりその現地へ馴染んだ人材をすぐ獲得することができるから、まあやっぱりまあ初動としての動き方が非常に早いと。でもメルカリにそれがあったかって言われると多分なくて、そう、北米圏挑戦して最初のじゃあ人材確保どうすんの？メルカリってどんな会社？すべてのコンテキストゼロベースからみんなにプレゼンテーションしてもらわなくちゃいけないっていう、もう初動がとにかく遅いっていうのが多分あって。そう、なので僕の野望としてはやっぱりそういう海外就職するぞっていう人たちをどんどん増やしていって、海外でのプレイヤーとして活動してきた人をバンバン増やして、で、最終的には日本企業も海外に出やすい状況を作るっていう部分が僕の未来構想で。っていうですね、ちょっとコンテキストを共有させていただいた上で、
まあ、
日本の海外進出のまあ壁になっているものって一体何だろうねっていうのを実はエジケンさんの過去、それこそ Web2.0 の時代からずっとやられていると思うので、そう、やっぱり挑戦して失敗した方、まあ、失敗って言い方が多分ないと思うんですけど、挑戦して、まあ、すぐ帰ってしまった方とか、まあ、挑戦して実際にうまくいかなかった方、うまくいった方のね、事例ってたくさん見てるから僕以上に。そういう目線で、なんだろうな、日本に何があったら、その海外挑戦するっていう土台が作られるのか、もしくは、まあそういう文化になるのかっていうところ、なんかエジケンさんに壁打ちできたらなっていうふうに、ちょっと今日は実は思っていて、お話聞かせてほしいなと思うんですけど。
なるほど。それね、はい、結論から先に言っちゃうと、
はい、
日本がそういう海外で活躍する人が増える条件はたった一つだと思っていて。
なるほど。
日本が没落することですね。
いや、同じだね。いや、ほんびっくりするくらい同じですね。うん、いや、そうなんだよね。うん、そう。
時間の問題なんです。時間の問題。
だから、結局は、
うん。それにものすごい時間がかかってるっていうだけなんですよ。
そうだよね。
さっきのね、バイトダンスの話とかって、めちゃくちゃもうイメージが湧くんですよ。はいはい、中国人がいっぱい来る話。
そうですよね。
これってね、昔の日本企業と一緒なんですよ。調子良かった頃の。もう アメリカでナンバーワン、ジャパンズナンバーワンって言われてた頃の日本でまさにそれで、駐在員いっぱい送り込んでたわけですよ。もうイケイケの企業たちが。
はいはいはい、はい
うん。で、その日本人が山のように固まってそこで働いてるんだけど、まあ実際にはちょっとこう浮かれてるところがあって、それは、ね、うまくいってる間だけ続くボーナス期間なんですよね。だからバイトダンスもそれ続かないんですよ。
なるほどね。
結局、やっぱり最後に勝つかどうかは、その、まあアメリカのような戦い方、そのグローバルで戦っていくカルチャーに馴染んだ人たちだけなんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから、バイトダンスのヘッドではなくて、サティア・ナデラとか、うん、まあそういうその現地で成り上がっていった人たちが、やっぱりリードしていく世界になっていくんですよね、時間をかけて。
なるほどですね。
そう考えたときに、なんかこう、日本から進出してくる企業に期待するっていうのは、僕はもう鼻から間違ってると思ってた。はいはいはい、まあ、その、渡米する段階から僕はもうそう思ってたんですよね。うんうんうん、なので、自分が飛び込んで、自分が内側からやっぱり始めたいと思っていたのは、やっぱりそこの仮説がすごく大きかったからで、その、現地のカルチャーで、現地で、その、小さくてもいいから、インパクト小さくてもいいから、大きく育てていくっていうことしか突破口はないと思って、てたんですよ。だからそれを今も諦めずに続けてるっていう感じではあるんですけど。
なるほどですね。
なんかこう、日本で大きくしてからアメリカに持ってくっていうのはやっぱりね、うまくいかないと最初から思ってるんですよね。
いやー、うん、やっぱそういうことだよね。いや、間違いないんですよね。その没落してからって言えば僕も多分回の一つだろうなとは思ってて。そう、まあ今話に挙げた、うん、大体グローバルで多分まあね、通用している人種もしくはコミュニティって、まあ中国、インド、ユダヤとか多分その辺だと思うんですけど、そう、基本的には何かしら背景がね、海外に出なくちゃいけないバックグラウンドが大体共通してるんですよね。そう。なんちゃら独裁だったりとか、なんちゃらカースト制度だったりとか、うん、まあ韓国とかだったらね、やっぱり今の、まあ雇用率の低下だったりとか、何かしら絶対理由があって、そう、みんなじゃあこういう理由の背景のもとで海外行こうぜって言ってるから、うん、わあ、だから羨ましいなってずっと思ってて。そう、羨ましいなっていうのは言い方おかしいか。羨ましいと思っちゃおかしいんですけど、そう、まあやっぱりそういう、
そうなんですよね。
そう、文脈的背景があるからまとまるし、ディアスプロが出来上がるし、もう、ね、コミュニティとしての知識の情報と、まあ、情報の共有が生まれるから、まあ、初動も早いし、さっき言った通り、うん、と思ってたんですけど、やっぱりそういうね、エジケンさんみたいな、ちゃんとグローバルで活躍されていた方から見ても、そういう結論に至るのかっていうのは、もう、なんか、そうだよねって思いました。
うん。だから、今年ね、その、セナさんがやられたイベントにエンジニアたくさん集まられたっていうのも、おそらく、その円安の影響とかあると思うんですよ。はい、要するに日本やばいっていうのを体感した、そのインフレが起きてるとか、そういう痛みを感じたことが、こう、すごくセンシティブに反映された反応だったと思うんですよね。いや、それがこれからどんどん強くなっていく。
いや、そういうことですよね。面白い。でも実際、実は僕が過去10年ずっとこの会社ね、運営してきて、何度か、まあ、バズったというか、もう問い合わせが殺到した時期が何度かあったんですよ。で、一番実はね、関西圏でイベントやった時に、むちゃくちゃな人数が来たことがあって、で、その時が、覚えてますかね、なんか、大阪都構想ってね、一時期、そうそうあって、それがぶっ潰れたじゃないですか。そう。で、まあまあ、若者、要するに若年層の投票率はすごく多かったので、要するに年配層の投票率がもう上回っちゃって、まあ潰れちゃったっていう、まあ言ってしまうとそれだけだと
思
う。
潰されて。
あの時がすごかったですね。海外に出ていくしかないみたいな熱がすごく出てきて、うわ、こういうことなのかなって実は、そう思ったのを、ちょっと今、異次元さんの話を聞いていて思い返しちゃったんですけど。
そう、人口のね、分布も大阪で起きてることが東京でもまあ遠くない未来に起きるわけですよ。今東京ってまだね、若い人を地方から集めれるんですよ。なので、はいはいはい、唯一その若年層の人口が増えていて、その出生率とかも割といい数字をキープできてるんで、東京だけなんですよね。
う
ん、
まあそうですよね。
もう大阪ですらもうその年寄りの力が圧倒している。でそれによって、こう自分たちのやりたいことはできないっていうことがもう目に見えてきているので、うんもう本当にもう秒読み段階に入ってきてると思うんですよね。
なるほどですね。まあじゃあ何でしょうね。エジケンさんのお話をちょっとだけ、まとめるプラスは振り返るっていう部分なんですが、やっぱりそのまあ北米圏に挑戦するだったりとか、まあ人数が増えるディアスプラができてそこに文化が生まれ、で、まあ、こっちの情報共有も、他の国に比べるとどうなのか分かんないですけど、まあ、円滑に進むっていう状況が来るとすれば、まあ、基本的には何かちょっと日本で、まあ、状況的にやばいなとか、 そろそろ外出なくっちゃなっていう危機感のもとで、まあ、それは起こるんだろうなっていうことかなと思うんですけど、まあ、おそらくね、このポッドキャスト、そのバンクーバーのエンジニアって言ってるくらいだから、まあ、それは海外志向が強い人が多分聞いてて、そう、その人たちに向けてっていう部分で、エジケンさんがね、これまで過去何、まあ、10年、何十年かの単位でやっぱり北米挑戦やってきた中で、こういう準備しといた方がいいよとか、まあ、なんでしょうね、やっぱり、例えばまあ、自分が北米進出する前に戻ったとして、実際こういうなんか下準備があったとすればもっと着実なスタート地点を切れたなとかってなんかそういう反省みたいなことありったりします？
ああ、それで言うとまあちょっとさっきも触れたんですけど留学っていうのはすごく、うん、いいステップとしてあり得るかなと思ったんですよね。ものすごく構想を広げてくれるし、なんかこう現地で同期が作れる、その世界中から集まってきた同期が作れるみたいなところで、その自分のキャリアが歩みたいのがそのエンジニアだったら、そのコンピュータサイエンスとか、まあその ML、AI みたいな領域で、まあ留学するっていうのはすごくストレートにいいオプションじゃないかなと思うんですよね。で僕逆に、やんなくていいことっていうのはその英語の勉強みたいな、なんかこう日本でやってる、ただ効率が悪いだけみたいな。
なるほど、なるほど。やんなくていいと思う。
英語の勉強とか完全に無視でいいんで、まあ、それは留学である程度必要になるとは思うんですけど、その必要な範囲でやってればよくて、時間効率っていうことで考えると、日本でやる英語の勉強って本当に時間の効率すごく悪いので、とっとと飛び込んだ方がいいと思うんですよね。
そっか。あれ、そこだけは僕とちょっと意見が食い違うな。わりかし、
そうなんですね。
そう、僕はね、わりかしなんだろう。英語僕正直その語学留学とか語学勉強っていう部分に関しては、正直僕もあんまり勤しんだことないんですよ。語学学校も1ヶ月くらいしか行ったことなくて。そう。なので、英語の勉強どうしたっていうふうに言われたら、もはやもうこっち来てから働きながらなんかなんとかしたんだ、みたいなこと言ってたんですけど、年々と、やっぱりカナダみたいな晩年アメリカに人材吸われている、まあ、要するに外国人を受け入れ続けなくちゃ死ぬ国が、まあ、カナダで。そう。で、ほんと人口の 0.7% が毎年アメリカ行っちゃってるんですよ、カナダって実は。そう。
なるほど。
なので、外国人入れて続けなくちゃいけないから、コンサバのパーティーですら、僕らはプロイミグレーションですよって言ってて。そう。だからまあ、割と移民に対してはすごく優しい北米の登竜門がカナダで。なんですけど、もう日に日にやっぱり、英語のリクエアメントだったりとか、その学校入学の一つ取ってもやっぱり英語のリクエアメント、今ミニマムでアイレツ 6.5 くらいだから、そう、もう、なんか、TOEIC とかに換算すると満点近いんじゃないのみたいな人たちが多分多くて。そう、だから留学っていう一言を、もしも実現するとしても、キャリアパスを例えばエンジニアだったりとか、ソフトウェアだったりとかっていうのに向けようとすると、もう最低限の英語力が必要だよの、その最低限が、年々、どんどん難しくなってるなっていうのを感じてて。
そうそう、そういう意味でいくと、その英語、必要なリクエアメント上がってるっていうのは、まあ僕も実感してるところなんですけど、その、まあ留学とか、その目標の置き方がやっぱ重要だと思うんですよね。
なるほど。
そこで留学を突破できるような必要な英語力っていうのを求めていったら、結局その非常に高いレベルを求められたみたいな、そういう順番の方が大事で、なんかこう下から積み上げてって、自分がこう本当の正解を知らないのに、なんか必要だろうと思うものをいっぱい準備するみたいなタイプの人って結構日本人は真面目だと多いんですよね。
はいはいはい。
基礎からやらないといけないみたいに思ってるみたいな。うん。そういう遠回りはもう一切やめて、本当にゴールから逆算した方がいいっていう考え方なんですよね。
なるほど。
だからどのパスがあるのかっていう。うん。やっぱその海外で働くのってめちゃくちゃ道が狭い。ビザ取れないといけないんで、そう考えた時に、その留学してるか、その海外で直接ハイヤーされるか、みたいな、そのもう限られたパスしかないわけで、そこの穴開けるために必要なものっていうふうに逆算していくと、実は優先順位って全然違ったりするわけですよね。
なるほど。
なんか下積みみたいな、もう僕英語喋れないからもう海外なんて無理だよっていう諦め方は全然本質的じゃなくて。
なるほどね。
その働くために必要な優先順位でいくと、やっぱエンジニアリングの経験の方がもっと大事だったとかね、そういう優先順位の付き方が変わってくると思うんで、まあそういうものの見方をした方がいいよっていうことの方が多分、伝えたかったことかもしれないです。
サンフランシスコの起業家のキヨさんとかも、一番難しいものはやっぱビザだって言ってて、ビザをやっぱなんとかするしかない。英語はもう全然その行けばなんとかなるよみたいなこと言ってて、まあそうやってなんか英語はいらないとかじゃなくて、まあそれより大切なものがあるし、それを取る過程で英語も伸びるよみたいな。
なるほどね。そうね。そうか、そうか。そういう意味やったら確かにその通り。僕も全く同じ意見ですね。そう。だからまあ、アイリツスコア 7.0 だったり、6.0 だったりみたいなのは、あくまでも自分の入りたい、学びたい分野への登竜門として、それは習得しなくちゃいけないからって、キャリア、ね、パスをちゃんと用意すれば、そう。まあ、まずは第一ステップそこっていうのでね。習得するという意味だったら、限定的な英語の勉強で別にいいんちゃうのっていうところだと思うので、で、好意的な、その、まあ、なんだろう、その、働くだったりとか、キャリアを積むだったりとかっていう分の英語は、まあ、エジケイさんの言う通り、実際、渡航してから、考えりゃいいんちゃうのっていう話かなと、僕の中ではまとまったので。なるほど。了解です。ありがとうございます。ね、大下さんの周りなんかも、やっぱアメリカのね、それこそ、まあ、起業家さんの話とかいっぱい聞くけど、そう、お前、マジでっていうようなね、準備しかしてなくって挑戦してる人って結構多いじゃないですか。
おまあ、起業家なんてそんなもんじゃない？おっちょこちょいなんだよ
ね。ね、なんか大島さんの周りで、まあ、結構やっぱり大島さんが、うち使って、何、アメリカのね、会社さんで働き出して、で、なんだろう、そのまま CTO になってっていうのを見てきたので、割と僕は大島さん系で SF のなんか、起業家さんとかとつるむというか話することが多くなったんですけど、そう、なんか全部においてそうですよね。なんか、なんか、3分間とかのなんか、ピッチインタビューで、なんか、ピッチプレゼンテーションみたいな中で、何で持っていくのかなって思ったら、モックの一つすら持っていかずに言葉だけで説明してる人がいたりとか、そう、なんか、ビザどうにかなるかわかんないけども、正直ほぼアンダーザテーブルなんじゃないかっていう方法でずっとビザ維持していたりとか、お前マジ大丈夫かっていう人が多すぎて、そう、だからね、割とアメリカからちょっと遊びにって言って、バンクーバー来られて、で、バンクーバーのフロックのコミュニティの人たちの、ね、接してっていう風になると、みんなが言うのが、もうカナダ行く人たちはすごい保守的だねって言うんですよ。そう。そう。彼らから見たらそう見えて、それはまあ僕らからすると、もう知らない地に行って、ビザ取ってね、ね、はいはい、北米企業で働いてっていうので、もうそれを成し遂げてってなるんだったら、まあ、だいぶ大冒険してるつもりの人がそれは多いんでしょうけど、アメリカでやっぱり一発やられてる方、うん、一発というかね、キャリアというか、その、実際に働いたりとか、あとは、起業されたりとかっていう人の話をからすると、もう僕らはもうなんか、石橋を叩くところか、X-rayして渡ってんじゃねえのみたいな。そういう多分見え方で見れてるらしくて。でも実際、エジケイさんの周りもそんな感じですか？やっぱアメリカに行かれる方々ってどっかぶっ飛んでるみたいな人が多いんですよね。
いや、必ずしもそういうわけじゃないですけど、まあでもやっぱ起業しに来る人っていう人はやっぱクレイジーな人が多いのは間違いないと思いますね。でも僕はやっぱステップとしてはね、まあ自分が結構信憑性あるかわかんないですけど、割と慎重なところがあって、はい、それでいくとカナダをステップストーンにしていくっていうのは僕はロジカルに正しいアプローチだと思うので、それは考えた方がいいと思うんですよ。うん。アメリカみたいにその理不尽にビザが厳しい国にいきなり行くっていうのは、なんかこう、心折れるだけに終わるパターン結構多いと思うんですよね。
いや、間違いないですよね。で、実際、理にもかなってるとか、それは理屈で考えればそうで、アメリカみたいに人口もやっぱりそれなりにあって、で、まあ、毎年毎年ちゃんと何十万人、何百万人かの人たちがやっぱりビザね、出してほしくてっていうふうに言ってる人だったら、まあ、それはまあ、フィルターかけるにも越したことはなくて、てか、フィルターかけるしかなくて、そう。で、逆にね、最近ちょっとイーロン・マスクの自伝、この間出たじゃないですか。あれやっぱ見てて、イーロン・マスクもね、最初南アフリカから最初北米進出した時って、アメリカを諦めて一旦カナダに行ってるんで、そう。やっぱりその一発目のね、登竜門としてっていうので、カナダを使うって言えば、僕としては割と理にはかなってるのかなとは思いつつ、そうそう、やっぱり、アメリカ一発目から行った人たちからすると、そんな甘ったれたこと言うなっていう意見が来るのかなと構えていたら、ちゃんと肯定的な意見でございます。
いや、やっぱね、そのビザの、なんだろう、デマンドとサプライのバランスっていうものを考えたときに、圧倒的にやっぱデマンドの方が大きいわけですよね。アメリカ合衆国っていうのは。その門っていうのは、もう本当になんか実力とかじゃなくて、もう運で決まる世界なので、
はい。
そこで攻めるっていうのはやっぱ現実的に結構厳しい。で、僕の場合は、日本のスタートアップの現地法人を立てるっていうことで、まあ最終的にエルビザで渡ったんですけど、その時にも、はい。結局ね、1年半待たされたんですよ、日本で。
うん。
あ、2回リジェクションされてるんですよ。
あ、そうなんだ。
L で断られて、E で断られて、最後また L で取り直すみたいな感じで、もう戦いにも疲れた。本当にリアルに。 涙を流して泣きましたからね、2回目落とされた時には。年末だったんですけど。
辛い。大島さん、そこはもう共感しかないんじゃないですか。あなたもね、わりかしアメリカに行こう言うて、ビザで言って、最終的にカナダに渡ったって人だと思うから。
そうですね。僕も L ビザとかは多分リジェクトっていうか、リジェクトの前のあの弁護士の段階でもこれダメ、多分ダメだと思うみたいな感じでなりました
ね。そう、はい、ね。なのでやっぱりビザ周りの部分に関してはみんなが通らなくちゃいけない、本当に涙を飲む登竜門だと思うので。まあやっぱそうですね。じゃあビザ周りの部分において、まあカナダ相当緩いんで、そういう意味でんだったら。もう15、はい、6年住んだ僕からしてもやっぱり緩いと思うので。まあ、まずはその緩いところから入ってっていうのが果たして僕はそれでいいんだろうかって実は自問自答することは多いんですが、なるほど。まあ、一旦はそういうのもありということで、じゃあエジケンさんが現地取ったということで、はい。今度はちょっといいフラッシュでいこうかなと思います。あとはそう、はい、どうでしょうね。大島さん的には。
あ、僕なんかその単純にこう日本のエンジニアが、うん、こう海外を目指す、本当に実行するには、なんか僕ら、こう、海外にで働いてる、まあ、エジケンさんでも働いて、これから働くし、働いてた人たちは、どう振る舞えばいいのかなっていうのを結構考えてるところで、例えば、以前、セアンさんが言ってたように、こっちで活躍、こっちというか、まあ、バンクーバーとか、まあ、そういう北米で活躍した人が、日本の会社に入って、だからそこで影響を与えて、なんか、なんですか、そのグローバルな視点を与えて、じゃあ、あなたたちも行ってくださいね、みたいになるのか、うん、それとも、アメリカとかで圧倒的な、なんか会社とかを作って、なんかロールモデルみたいになって、なんかみんなに来てもらうか、みたいなのは、どっちがいいのかな、みたいなのはすごい思ってて、なんか例えばツイッターとかだと、結構やっぱその、ガーファ勢とかが、なんかフォロワーとか多くて、みんな、あ、興味あるんだな、とか、最近牛尾さんの本とかもすごいバズってたじゃないですか、うんうんうん、ツイッターとかで。世界一流の働き方みたいな本が流行ってて、まあ、興味はあるんだろうけども、はい、それ実際にこう実行させるにはどうしたらいいのかなっていうのは、僕とか今後どう振る舞えばいいのかなってすごい考えてますので、
その辺、なるほどね、
エジケンさんとかどうお考えなのかなっていうのは気になりました。
なるほど。
いや、僕はやっぱその自分が見るときに、人を見るときに、やっぱその人の背中を見るんですよね。だから、実際にどういう行動をとってるかっていうところで、なんか日本に戻ってから海外に行けとか背中を押すとかっていうのって、もうなんか背中じゃないんですよね。こっちに向かって来ちゃってるんで、
追
いかけていく感じじゃないんですよ。だからやっぱり今しんどくても、やっぱりチャレンジし続けてる人の背中がないと、やっぱり人って動かないんじゃないですかね。そういうのって見えちゃうと思いますよ。
いや、間違いない。そう、さっき大島さんが言われたところをちょっとだけ説明しておくと、僕昔ですね、まあ割と海外で活躍して、で、その人たちが日本に帰って、で、中国が一回クジャク計画ってやったのって覚えてますかね？海外に、中国から海外に出ちゃって、たくさんの人たちが、で、その人たちが、こんだけちょっと優秀な人材が出ていくのはやべえってなって、で、クジャク計画っていうのを実施して、海外の、まあ、にいるエンジニア、まあ、その、まあ、ステム系の人たちで、実績をちゃんと残した人たちは、一人当たり2000万とかだったかな。で、会社系の企業とかをするんだったら、数億、2億、3億とかだったかな。もう中国政府がそれらをもう全て無償というかもう、払うんで、中国に帰ってきてくださいと。で、その人たちのことを配偶っていう風に呼んで、もう要するにまあもう祭り上げて、で、出来上がったのが要するに深センでしたっけ？中国のね、そのテックシティだっていう風に言われるくらいなので、そう。なので、まあ、僕はそれを最初イメージしていて、じゃあ日本からバンバンバンバン人が海外に出ていって、向こうでやっぱり実績残した人たちを、日本側が、これはやべえっていう風になって、じゃあまあ、そのクジャク計画日本版みたいなのを実施し、日本になんとか戻ってきてもらうために頭を使うっていう時代が来れば、僕はそれは美しい結論の一つなのかなって思っちゃいて、で、ちょっとそれの試しにと思って、僕らのその、まあその当時まだ数百人しかいなかったですけど、オフロックメンバーって言って、海外で、実際にカナダ企業とかアメリカ企業で働いた人たちですよね。そう、そういう人材が実はプールとしてあるんだけど、日本企業の皆様どうですかねっていうのをプレゼンしに行ったことがあるんですよ。そう、日本の会社さんからしたらこんなグローバルで通用する人材なんてもう、なかなか見つかんないでしょうっていうふうに、要するに言いに行って、こういう人材、どのくらい出しますとか、まあ、どういう人たちだったら欲しいですかって話をしに行ったら、もうソース感食らって。もう、いらんって言ってしまうと、ちょっとそんな言われ方はしなかったですけど、無理だと。 日本の会社でその給与水準は出せないし、英語力の部分に関してだって、もしもマネジメント分野だったら採用するけど、IC としては絶対に採用しないしって言われちゃって、あ、そうですか。じゃあもういいわっつって、ほぼ喧嘩みたいな感じになり、それ以降日本企業に対しては何もアプローチ取っていないんですけど、そう。なのでね、その大下さんがさっき言ってた、まあ何一旦日本に帰国して、で、まあその北米圏に通用した人が日本に帰国し、その活躍した人がバンバン出てきて、ああ、こういうキャリアパスを詰めるんだったら自分も海外行こうかなっていうのを夢は見ていたんですけど、多分実現はしないっていうふうに僕の中で結論になって。なのでまあちょっと今エジケンさんの話を聞いてね、やっぱりまあ背中見せるパターンかということで、実際にやっぱりその活躍する人たちっていうのを今後もやっぱり増やし続け、で僕らができることでサポートし続けっていうのでね、エジケンさんのやっぱり背中を追いかける人たちもバンバン今後も出てくるだろうしっていうのが、まあ一番の理想の形なのかなっていう、
それしかないんじゃないですかね。その日本に帰ってそのクジャク計画みたいな話ってもう2週ぐらいした後の話だと思ってて、もうそれこそ北米で大成功した人たちがバンバン出てきて、もうなんかもう本当にもう母国に戻ってなんか貢献しようと思うような人が出てくるようなフェーズ、
そうですよね、
なんかこう誰かに背中を押されてやるとかじゃないと思うんですよね。
なるほどね。やっぱそういうことなんですかね。そう、だから結局最初の結論に戻るんだよな。日本が多分すげえやべえやべえっていう風になって北米圏バンバン出ていく人たちが出てきて、人材枯渇みたいなのが日本で始まり、で、まあそこから一周回って、まあ、北米圏でも通用する日本企業のがバンバン、日本人が経営する要するに企業みたいなのがバンバン出てきて、で、その人たちにまあ、フォーカスが当たるようになって、そういう計画が出てきるのかなっていうふうに僕もちょっと思っちゃうので、
なるほどね。やっぱりそういうことなのかな。なんかそう思うとまだまだ道のりが長いですよね。まだ一周もしてないん
で。まだまだまだですよ。本当に一周もしてないんで。
いや、多分俺死んでる気がすんだよな、俺。ワンちゃんお亡くなりになってる気がすんだよな。なるほど。
そうですよね。
ね、ちょっと。
でもまあなんかね、芸術家の人生に結構似てると思うんですけど、なんかこう時代の中でも生まれて、はい、自分が生きてる間には理想は遂げられないんだけど、それを追い続けて一生終わるみたいな。なんか、でも別に人生としてありなんじゃないですか。
いや、僕は楽しいですけどね。いや、ありと思いますけどね。間違いない。でもちょっと僕らがもしかしたら目の黒いうちはその未来っていうのはまだ見えてないのかもしれないですが、まあ、いずれ来るといいよねっていうのを夢見つつ、酒でも飲んで待ってましょうっていうことで。
そのプロセス自体をね、楽しめればいいと思うんで、本当に。
いや、間違いないですね、本当に。さあ、どうでしょうね、大下先生。割と僕はもう壁打ちという壁打ちをこれでもかってくらいさせてもらってて、もう本当ごめんねっていう感じで、後でおごるんだけど、多分大下さんにおごるんだろうけど。ごめんね、俺ばっか喋ってまたって。
いや、
他はなんか、ネタ的にというか、これ聞いとかなくちゃねっていうの、なんかあれたんでしたっけ？
やっぱその、まあ、結構話変わっちゃいますけど、うん、最近やられてるサービス、確か2個ぐらいリリースされてますよね。
本当よ、そうそう。
そうですね。
はい、前回のポッドキャストでは、確かこれ、確かまだ作ってる途中だから、みたいな感じ でしたよね。
ああ、そうかそうか。そうですね、はい。まだあの時はローンチもしてなかった。はいはい、はいはい、
あ、そうですね。なので、そのお話とか、で、あともう戻って、これからアメリカ戻って、どういう、なんですかね、立ち回りをするというか、まあ、起業家として、こう、どこを目指していくのかとか、まあ、その辺すごい気になります。
確かに。
なるほど。そうですね。はい。はい、去年お話ししたのは確か4月ぐらいだったんで、本当にまさしく全力で作ってる最中だったと思うんですけど、でその後5月、6月ぐらいにソフトローンチして、ジスタっていうプロダクトなんですけど、うん、まあ、いわゆるその AI のチャットボット、チャット GPT、はい、この LLM を使った技術で、はい、企業に導入してもらえる B2B のプロダクトのサイズをローンチして、で、これをしばらくやってきた中で、はい、LLM を全自動で使うのにはまだちょっと時代が早すぎるなというふうに感じたんですよね。
なるほど。
これまあ皆さんももう実感あると思うんですけど、実際にこの LLM をうまく使える人と使えない人ってかなりやっぱりね、色分けされてきていて、使える人はめちゃくちゃ生産性上がるんだけど、使えない人はなんだこれっつってすぐ使うのやめちゃうみたいな。
確かに。
そういうふうになってきたと思うんですよ。だから、うん、このチャット GPT とかこの LLM に勝手に人間の相手させると、まあ大体事故る。ハルシネーションとかで、うん、なんか、あ、はいはい、わけわかんないこと言っちゃって、なんかもう信用できなくなるみたいな。
うん。うん、なるほど、ね。
これこの間その OpenAI で、なんか騒動を起こしてたサツキバーって、チープサイエンティストがいるんですけど、はい。彼がまあ言ってたことが、まあ、 すごく的確だなと思うんですけど、うん、AI って、なんだろう、自動運転車に結構近い。まあ、あれも AI の技術を使ってるわけですけど、これどういうことかっていうと、うん、まあ、自動運転っていうのもね、レベル3、レベル4、レベル5って、まあ、うん、あるわけじゃないですか。その完全にその自動で任せられるっていうのではなくて、そのハンドルの後ろに人が座ってないといけないとか、
はい、
その部分的に自動運転を任せられるとか、そういうレベルがあるのと同じことだと思うんですけど、これどういうことかっていうと、LLM に、まあ、例えば歴史の質問をしますと。
うん、
で、それで、20個質問したら20個にすごくいい回答を返してきてくれた。この AI めちゃくちゃ賢いねと思う。はい、うん、まあ、GPT-4 とかがまさにそうですけど、
はい、
でも、21個目で、結構とんでもない間違いをやらかすと。で、堂々と嘘を言う。みたいなことが発覚したときに、結局、その前の20個も疑わないといけなくなる。
ああ、なるほどね。
あ、本当にこれ正しいこと言ってたのって言って、結局、その20個も全部一個一個チェックしないといけなくなるわけですよ。
うん。
なるほど、なるほど。
これってどういうことかっていうと、結局、最初から全部一個一個チェックしてるのと変わんないわけですよ。
うん。
はいはいはい。間違い
ない
。結局同じ。
人件費減ってない。そうそうそうそう。結局人がいないとダメだったっていうオチになるわけですよ。だから人件費減ってないんですよね。
いや、それ面白いやん。
自動運転って似たような話で、はい、10万回に1回事故起きますって言うんじゃダメなんですよね。10万回に1回人が死にますっていう状態で完全自動運転はやっぱできないわけですよ。
うん、
なるほどね。じゃあどこだったらいいのかみたいな話になってくるんです。はい、そうすると、6シグマみたいな、まあ 99.99999% まで大丈夫ですよ、みたいな話になったら OK なんですかみたいな議論になるわけですけど。
なるほどね。
なんかこう、もう、求められる品質の桁がもう全然違うんですよね。
うん。いやー、そうか。
だから、LLMが、うん、このまますごく、例えば GPT-5 とか6とかが出てめっちゃ賢くなっても、結局ビジネスプロセス変わんないよねっていう話なんですよ。
いや、そういうことですね。いや、面白い。だから、ハンズフリーで、うん、全部 AI だったり、チャット GPT、LLM に任せることができる未来は、まだまだ先なんだろうねっていう、うん、その、本当に 99.99999% で、いつ来るんだろうねっていうお話ですよね、結局は。
そうなんですよね。
いや、面白い。
結局、その、今のトランスフォーマーベースの LLM で、変えられる領域っていうのは、やっぱり人間をワンクッションはませる、その、ドラフト生成器としての使い方であったりだとか、
はい、
結局その人間の手助けをする部分にとどまる時代が結構長く続くんじゃないかなっていうのが僕の見立てなんですよね。
なるほど、なるほど。
なるほど。え、うん、その辺もちょっとだけ深掘って聞いてもいいですか？まあ、意見を聞くレベルですけど。どうぞどうぞ。僕ね、実はわりかし、その生成 AI だったりとか、まあ、物事を考えるとき、本読むときもそうなんですけど、割と自分の頭脳をやっぱ預けられる先っていうのを探してて、すでに。そう。で、その時にやっぱエジケンさんの昔、うん、もうなんかネットストーカーみたいで、こう、ごめんなさいねって思うんですけど、ね、確か LLM についてのなんか思考の順序みたいなやつをなんか去年の4月だか8月だかに多分投稿されてたと思うんですよ。むちゃくちゃ長い長文で。そう。で、そこでも確かね、うん、一番最終的なまとめの部分で全く同じようなこと言われていたかなというふうに思っていて。そう。で、うんうん、結構やっぱりその生成 AI の部分において、まあ、やっぱりそのね、今後これから生成 AI 来るから全ての職業が失われるだったりとか、特にエンジニア界隈で見るんだったらやっぱり学ぶ人たちに僕は一番影響が今出ちゃってるなって思ってて、わりかし多いんですよ。はいはいはい、それこそ海外行って、で、エンジニアになりたいから大学行きたかったんですって言っても、それをこっちの大学行ってね、ビザも絶対出るし、まあワンチャン全然いいとこ行けんじゃないのっていうのは常に言ってるんですけど、いや、でも LLM 来たし、チャット GPT 来たし、コパイロットも来たから、今後エンジニアって職業なくなるよね、みたいなのに、まあ、よう聞くお話で。で、その中でエチケンさんも前ね、なんか、いや、もうそういう話も気が来たから、みたいななんか投稿されてて、やっぱり実際 AI の最前線で仕事されてる方の目線から見ると、やっぱりそういう見方なのか、と思って。で、その時確かエチケンさんが投稿されてたのが、いや、ま、今後はプロ野球とか、そのプロスポーツ選手みたいな形で、まあ、本当にやはり競技的な、もしくは、ま、なんだろうな、ちゃんとしたステップで学んで、結果を残して、まあ、トップでやっぱりちゃんとプレイできる人たちっていうのがフォーカス置かれる多分時代が来るみたいな形で僕は解釈してたんですけど、まあ、その辺はじゃあ何でしょう、なんかエジケンさん的にはそういうなんか 何 LLM 来るし、チャット GPT 来るし、AI 来るから仕事がなくなるんだ。それもエンジニアもそうだし、いろんな仕事もそうだしっていうので、割かしその議論に対しては結構寒い目で見てるような感じですかね。寒い目で言ったらちょっとあれなんですけど。
そうですね。まあ、なんかこう、みんなが思ってるような変化ではなくて、やっぱり二極化していくと。だからそのジュニア的な、その本当にただまあ、コンピューターの歴史って常にそういうことを繰り返していってると思うんですけど、タイプライターみたいな仕事ってまあなくなったわけじゃないですか。みんなが自分でキーボードを叩くようになったんで。
間違いない。
そういうなんかこう、はい、入り口レベルの仕事みたいなのはもう本当にいらなくなっていくんだけど、
はいはいはい、
その上で、そのソフトウェアのハイレイヤーというか、そのレイヤーの高いところの仕事をしてる人たちの仕事っていうのはどんどん高度になっていく。
うんうんうん、
それをずっと繰り返してきてると思うんですよね。で、このレイヤーの上にレイヤーを重ねるってことをずっとやってきてて、その8ビットのコンピューターの上だったらまだ OS すらなかった上に、まあ、ゲームとか作ってたのが、そこにこう Windows みたいなものが出てきて、ハードウェアとソフトウェアがアンバンドルされて、じゃあその OS の上で、ブラウザーっていうのが出てきて、インターネットっていうのが出てきて、ソフトウェアとそのプラットフォームがアンバンドルされてみたいなことをこうずっと繰り返してきて、じゃあそのソフトウェア、そのインターネットの上でも結局 Google 検索とかそのソーシャルネットワークみたいなアプリケーションが出てきて、うん、じゃあ結局それがまたプラットフォームとしてその上でプレイする人が出てきてみたいな、こうどんどん上のレイヤーに上がっていくっていうゲームをずっと繰り返してきてるわけですよね。
なるほど、そうですね。
それがその AI の世界でも今起きていて、だから AI の上でじゃあそれを使って何をするかっていうのを考えてる人が、まあ世の中をどんどん変えていく。だからそこのプレイをずっと続けていかないといけないっていうのがやっぱこうエンジニアの宿命というか、常にその動いていくレイヤーとの戦いみたいなところで、もう俺はこのレイヤーと心中するんだって決めた瞬間にもう変化なくなるんですよね。
なるほど、ね。
組み込みのエンジニアとか、そのこぼれのプログラマーとかって、まあ、そういう人生を歩むこともできるわけですけど。
まあ、歩みたくはないんだろうけどねっていう。なるほどね。その視点から見て、僕は本当になんか生成 AI についてっていうので、やっぱり騒いでる方々って、やっぱり現場で働いてる人たちもそれなりに騒いでるなって思ってるんですけど、一番やっぱり影響があるのって、これからエンジニア目指す人たちだと僕は思ってて、やっぱりどの産業もそうだけれども、基本的には新参新しくやっぱ入ってくる人たちっていうのがいなくなる産業ってやっぱり衰退するしかないっていうのは、まあ、それはまあ目に見えてる話ではあって。そう。だからこそやっぱりこれからまあやっぱり新しくこのエンジニアだったりとかソフトウェアだったりとか、まあコードを書くっていうことをなりわいとする人たちが、僕としてはもちろん枯渇はしてほしくないし、目指す人たちは増えてほしいんだけれども、やっぱりそのね、インフルエンサーだったりとかそういう人たちがやっぱりこの生成 AI が来るからこんな職業もなくなるぜって言ってる中で、なんかやっぱりその、エジケンさんももちろんそうだし、まあ、大下さんもそうなんだけど、実際こうなんか現場で働いてる目から見て、いや、こういうところを目指したらいいようだったりとか、いや、そういう話ではなくって、やっぱりこの業界にはまだまだ目指すべき価値があるようだったりとか、なんかそういう、なんかこれから入る人たちに対してのなんかコメントとかって、なんかアドバイス的な部分でありますかね？
どうですか？大下
さん。あ、僕は、あれかな、やっぱりその、なんていうか、テクニック、例えばエンジニアだったら、やっぱテクニック的なところだけをこう学ばないでほしいなっていうのは思っていて。
なるほど。
はい。まあ、デザイナーとかもそうですけども、なんかその、例えばフィグマの使い方だけ覚えるとか、あとは、なんだろう、フロントエンジニアだったらなんかリアクトの使い方だけを覚えるとかじゃなくて、まあ、なんていう、そこに多分その二つにも共通している、例えばインターフェースを作るのをどうするのかみたいなところから考えるとか、まあ認知心理学のところからどういうふうに人にとってどういういいデザインを作るかとか、なんかそういう、なんていうんですかね、コンピュータサイエンスもそうなんですけども、なんか例えばデータベースだったら、なんでデータベースってできたのみたいなとか、あとノーSQLとか、まあ、なんでノーSQLができたのか、そういうなんか背景から知ってると、やっぱそこは多分 AI はできない、まだできないんじゃないかなと思うので、なんかそういうところ知ってないと逆に全部、表層の知識って全部 AI が教えてくれるから、なんかそういう、なんか、なんか薄っぺらいエンジニア今後ちょっと厳しいかなって個人的には思ってます。
さっきエジカンさんの言ったジュニア層ってイメージだよね、だから。なるほど、なるほど。
そうですね。まあジュニアでもやっぱそこからやっぱちゃんと学んでほしいなっていうのは思いますね。
そうですね。まあだから結局その知的好奇心の強い人たちってまあ何らか生き残るんですよ。もうそれだけだと思ってて、どんな技術であろうと。で、特に今のその AI って、まあ無料で使えるわけじゃないですか。チャット GPT 頑張ってね、アカウント作れば無料で使えるわけだし、それを使う側になることは誰でもできる。そこは開かれているので。だからそこがやっぱりね、大きな違いだと思うんですよね。ソフトウェアってそのオープンソースで、その無料でアクセスができて、その、まあお金のない地方の子供たちでも、まあなんだかそれをこう自分で、意欲さえあれば取り組むことができる。 これさえあればね、僕はエンジニアの業界は大丈夫だと思ってますね。
ああ、なるほど、なるほど。素晴らしい。
うん、で、今後の未来を考えたときに、その、エンジニアが重要でなくなる局面が来るのかっていうと、はい、僕の生きてきた人生の中で減ったことってないんですよ。
むしろ、間違いないですよね。
僕がちょうど、うん、なんか2000年代真ん中ぐらいの頃に、実はもうコンピューターサイエンスは斜陽だって言われてた時代があったんですよね。まあ、今だと信じられないかもしれないですけど、もうなんかもう、そんなコンピューターサイエンスに行く人なんて、いらないみたいな時代があって、
みんなその、
あったんですよ。ロースクールとか、その MBA とかに行って、まあビジネスに行きましょう。まあそのドットコムバブルの多分要因みたいなものがあって、もうエンジニアなんか、もう将来性ないからやめようみたいなこと、時代を生きてた人たちもいるわけですよ。その人たち今もうみんな後悔してると思いますけど。
いや、そうっすよね。あの時、まあそのまま続けていればってね。
そう。だからその短期的なものの見方をするのは、やっぱりその自分の将来をベットするときには良くなくて、じゃあ20年後、30年後、もしくはもう50年後とかね、自分のキャリアのエンドまで、どういう変化が起きるのかっていうのは、やっぱり一回想像してみた方が良くて、そう考えると、そのテクノロジーが重要でなくなる局面なんて絶対来るわけないわけですよ。そうなんですよ。だからそのエンジニアが、結局そのテクノロジーを引っ張っていくっていう構図が変わるわけではないので、その AI にしても、結局その AI を作ってるエンジニアっていうのがいるわけですよね。ML エンジニアっていうのがいるわけで。うん。だからそれは狭き門にはなるかもしれないけど、まあ、それこそメジャーリーグみたいな感じで、狭き門であるかもしれないですけど、そこの人たちの重要性っていうのは高まる一方なわけですよね。で、そこでその勝負してる人たちはどういう土台で勝負してるかっていうと、知的好奇心の赴くまま、その表層的な知識にとらわれず、どんどん深掘りをしたくなるような、自分の興味の赴くままにいろんなことを、まあ、吸収していく人たち。こういう人たちが生き残っていくっていうのはもう変わらない。多分50年後だろうが100年だろうが変わらない普遍的な心理なわけじゃないですか。
なるほどね。
そこはもうね、信頼できると思うんですよ。どんな風に時代が変化しても、やっぱり人間の本質っていうのは変わらないので、その好奇心の赴くままに好きなことを追求していった先に、その技術の、まあ、発展があるみたいな世界は多分変わらないので、は
い、
AI だろうが何だろうが関係ないですよね。
素晴らしい。これあれだね、まとめると大下さんの好きっぽい人たちがたくさん増えるってことだね。
そう
ですね。そうですね。
普段から言ってるじゃん。ほらね、なんか手段としてエンジニアをまあ学ぶも全然ありだけれども、まあ、やっぱり自分としては技術にね、口へ好奇心が高い人たちの方が好きやって言ったから、それが実現するんじゃない？
いや、なんかそれ結構なんか難しくて、職業としてエンジニアやられてる方もいるじゃないですか。本当にやっぱ、この今のマーケットとか、この情勢を見てやっぱエンジニアって儲かるし、職も絶対、なんだろう、なくなることはないからっていうのを考えてる人もいるんですけども、僕はやっぱどうしても、やっぱエンジニアリング自体が好きな人、なんか例えば飲み会とか行っても、常になんかデータベースはこうだとか、なんかそういうことを話してる人の方が好きなんですよね。
なるほど。
それってなんかこう、声を上げて言っていいのかなっていうのはめちゃくちゃ思ってたんですけども、声を大にして言って、だからそこはまあエジケンさんとは同じなんですかね、分かんないですけど、ね、そこについてどう思いますか、逆に。はい、
あ、逆にその職業としてやってる人たちっていうのはやっぱ残っていくんですよ、はい、そのそれこそコボルプログラマーとか組み込みエンジニアみたいな感じで、
確かにね、
なるほど、
いるはいるからね、
だからいいんですよ、そうだからそういう人たちのデマンドっていうのもやっぱ一定残ってはいくので、だからそういう人たちも残しつつ、今お話ししてるようなその知的好奇心の高い層っていうのはどっちかっていうとやっぱ起業家に近いレイヤーなんですよね、
あ、
新しい事業を作っていくっていう、そういう層も必要っていう、まあ、結局両方必要っていう話だと思うんですけどね。
あ、そうですよね。だし、まあ、やっぱり僕もそのエンジニアキャリアに携わって10年、まあ、キャリアパスか、サポートに携わって10年ですけど、やっぱりその、知的好奇心が生まれる瞬間って、ぶっちゃけ分かんないじゃないですか。やっぱり、うち使ってカナダ来たよっていう人たちも、最初はやっぱりその、ステム系カテゴリーがビザ的に申請しやすいからとか、費用対が高いからとか、 まあ、こっちだとモテるからとか、なんかそういう理由で、来られる、この職業はやっぱ選ばれる人たちって、割とやっぱ多いんですけど、なんか、まあ、こういうね、まあ、動機やし、なんか、まあ、本人がやりたいって言うんだったらサポートするかなっていうふうに追いかけてると、なんか気がついた時には割と絶好奇心の化け物みたいになってる人が、やっぱり一定数やっぱいて、ああ、こういう世界があったんだって開けた瞬間に、知的好奇心の化け物になんかなり下がるってなんか悪いことみたいな。変化するっていうのって割と何度も見てきてるから、まあその大島さんが言うなんだろう、職業エンジニアの人たちがいつのタイミング何をきっかけにして多分その知的好奇心なんかの人になるかっていう分って多分まあ人にはなかなかね測りすぎないと思うから、まあ僕らとしてはプレイヤーがどんどん増えていって、まあさっき実験さんが言った背中をずっと見せ続け、まあ同じこういうパスがあるんだよっていうのを提示し続けるっていう、まあそれしかないのかなっていう話ですよね、多分。
なるほど。はい。
はい。というところで、あとは、なんか、いっぱい喋っちゃったけど。
まだお時間ですが、もう一つだけ聞きたかったことがあって、はい、いいですか、すいません、大丈夫ですか、
すいません、時間大丈夫ですか、マジで。
すいません、大丈夫ですか。
じゃあ、もうちょっと大丈夫ですよ。
最後、最後。
今、その LLM を使ったサービスを作られているということなんですけども、個人的には結構その、最近 GAFA とか大手もこう LLM 出してきてて、なんか昔の、ね、なんか、なんていうんですかね、結局 GAFA に支配されるのかよみたいなところは思ってて、で、サービスを作るときに、まあ彼らの API を使わないといけないじゃないですか。まあ自分でオープンソースでもあるのはわかるんですけども、まあ結局簡単に作れたりするのはそこで、で、彼らの方針によって、その、やっぱ僕らの、例えば AI を作ったサービスが、なんだろうな、料金がめっちゃ高くなってしまったりとか、例えばなんか制限があったりとかっていうことがあって、まあ、そこで結構なんか LLM サービスってつくのってどうなんだろうなっていうのを思うのと、あとはそもそもその API を使えば作れるので、なんか差別化もすごい難しいのかなっていう、競合の障壁、モードでしたっけ、モードを作るの難しいのかなっていうのも感じていて、その辺作られていてどう感じてますか？
いや、まさしくそこですね。特にそのモートっていうところに関しては、やっぱりハードルが高くて、はい、その、いわゆるラッパーアプリと言われるような、その LLM に皮を被せただけのアプリではやっぱり勝負できないなって感じたのが、まあ、1個目の僕の課題で、はい、それでアドミット AI の開発に至るっていうところなんですけど、はい、まあ、そこの前の段階として、そのオープン AI、とかが、その、独占していて、そこの上で開発するのが怖いっていう、ここはね、僕全く恐怖感ないんですよ。
あ、そうなんです
か。逆に言うと、この GAFA がそれぞれ殴り合いをしてくれていて、オープンソースのモデルも出てきてるっていうのは、もういい流れしか見えないというか、最終的にその、そう。で、モデルが成長して、その成長が差しってきたら、オープンの、そのオープンソースのモデルでも十分の満足できる時代が来るわけですよね。それで、その、はい、必要な GPU の消費量とかも減ってきてくれれば、もう本当に無料で使える時代が来るので、その時までにちゃんと、その開発のトレーニングをしていく、その作り続けてたやつが勝つ未来しか見えないので、入るなら今しかないと思います。逆に。
おー、なるほど。
いやー、素晴らしい。
あ、いいですか。ちなみにその、アドミット AI で、その、どういうふうにモートを作ろうっていう考えてるんですか？
そうですね。はい。これはいろいろやっぱりそのジスタを作った時の反省に基づいてやってるんですけど、その改善、まあ、さっきの自動運転の話はまさにこの前振りだったわけですけど、
はい。
その、完全にセルフサービスでカスタマーサポートみたいなのやらせると事故ると。で、やっぱりちゃんとしたユーザーはこれ導入できないんですよ。なので、このホリゾンタルにみんなが使えるチャットボットみたいなものはまだ時期尚早で早かったということから、やっぱり今はちょっとバーティカルをちゃんと掘るべきだと思ったんですよね。で、バーティカルっていうのはそのユーザーのソリューションに近いところまでこっちが持ち上げてあげるっていう話で、今その、アドミット AI でやってるのって何やってるかっていうその大学受験。まあそれもアメリカの大学限定なんですけど、アメリカの大学に入るための、今作ってるのはそのエッセイの部分ですね。エッセイをライティングしたときに、それを、ある独自の視点から、ここはこういうふうに直した方がいいよとか、まあ、文法を直してくれる、まあ、グラマリーとかでやってくれてるようなこととか、そういう、なんて言うんでしょうね、その構造化された回答を LLM が生成する。文章を読んでコンプリヘンスして、それを返してくれるっていうところは、自己利用がないんですよね。
なるほどね。まあ、大体の方が決まってるんですよね。
そうなんです。それもあるし、その、直接質問させないんですよ。ユーザーってやっぱり、質問する苦手なんですよね。僕そのクオラやってた時も思ってたんですけど、やっぱ Q&A のサイトとかって、 回答する方が簡単なんですよ。いい質問を考える方が難しいんですよね。
ああ、そうなんだ。
なの、もちろん。はい。なので、実はクオラでは、いい質問した人にお金を払うっていうプログラムを走らせてたんですよ。
マジですか、すごいですね。
いい回答ではなくて。
はい。
もうこれはね、本当にもういいファインディング、そのデータが見つけたファインディングなんですけど、もう回答はいい質問が増えたら勝手に増える。
へ
え、まあ、マーケットプレイスのモデルなので Q と A のこうバランスで成り立ってるわけですけど、うん、Q 増やすと A 増える。だけど A 増やそうとしても Q 増えないんですよ。なんで、スケールさせようと思ったら Q 増やすしかないんですよね。
はあ、なるほどね。いや、めちゃくちゃ面白いな。
なので、その LLM でもいい質問をできる、その LLM を活かせるようないい質問をできる人っていうのは世の中にすごい限られてるな、というふうに感じてるわけですよ。だから、自由質問形式やっぱダメなんですよ。質問させちゃダメなんです、ね、なので、このエッセイっていうやつはもうターゲットが決まってる、そのエッセイアップロードするだけなんですよね。そうするともう勝手にジョブが走る。はいはい、で、その、はいはい、どの視点で、ここを直さないといけないよみたいなコメントをつけるっていうモデルなので、ユーザーに質問させないんですよ。
いや
なので、事故らないんですよね。
なるほどね。じゃあ AI 走らせるプロトコルもこっちで用意をしておいて、もうあとはもう本当に決まった流れをその AI 側に任せるっていうことで、はい、全部をユーザーに委ねるわけじゃないっていうことですよね。いや、面白いな。そういう考えなんですね。全然。
はい。それで実際ね、ローンチして、もう1週間ちょっとぐらい、うん、もう2週間近くなりますけど、はい、見てたらめちゃくちゃ、ユーザーのスティッキネス高いんですよ。
ああ、本当
ですか。もう1人、はい。40、50レビューしてるユーザーがバンバン出てきてて。
マジ？
エッセイ上げまくってるんですよね。
はあ、
まあ今受験シーズンだからっていうのはあるんですけど。
ああ、そうなんだ。なるほど。
これって、まあもちろんその上がってくるエッセイのね、情報だったりとかっていうのも、まあもちろん情報としては方向になりやすいかなっていうふうに思うんですけど、このユーザーが提供したエッセイの内容って、うんうん、なんか会社側としてはどう保持するのも、というのって、なんか方針決まったりするんですかね。なんか勝手に使っちゃダメよとか当然あると思うんですけど。
ああ、まあ一応その使用許諾、利用許諾みたいなところで、そのデータ、我々の、分析には使わせていただきますっていうのは当然書いてはあるわけですけど、これを切り口にして、実はその大学受験の全体の、プロセス、そのエッセイを書くっていうのは今出口から始めたわけですけど、その大学受験の最初の部分みたいなところから、プロダクトとしては完成させていくっていう。
ああ、そうなんだ。
まあ、プランでやってるんですけどね。
いや、素晴らしい。これ絶対フロック、まあ、うち使ってる人たちも相当大学受験とかカレッジ受験とかでエッセイ書きまくってるんで、多分むちゃくちゃ多分使われることになるんじゃないかなと、そう思うんで、ちょっとぜひ、フロックの中で、
はい、
勝手にフィルムさせていただきます。これ面白いですね。じゃあ何ですか、割とその実際やってた時って、まあその時からちょっとだけ追いかけさせてもらってたんですけど、割とその事故ったことが逆に言うと多かったってことですか、うん、企業として。
まあそうですね。
あ、そう、
はい、まあ事故って言ってもその大事故ではないんですけど、ユーザーが結局コンバートしないという形で現れてくるんですよね。
はいはい。
なんかこう結局、言った通りの回答を返してないとかっていう苦情みたいなものが来るわけですよ。
はいはいはい。
なるほどね。
で、これを解決するのは、この今のラグっていう技術では、まあ、現実的には無理だなというふうに思ったんですよね。だから、その製品質を受け入れられるお客さんだけが採用してる。だから、零細ばっかりだと思うんですよ。基本的にこの今のカテゴリーのプロダクトを使ってるユーザーって。やっぱ大手って、この間もなんか、シボレーの、なんだろう、中古車会社がこれを採用して、勝手に1ドルで売ってしまって大問題になったみたいな話がありましたけど。
いや、でもそれ質問する側がうまかったんでしょうね、多分。
そう。その、プロットハックとかして。
ああ、
うん、
はいはい。
恐ろしい会社やな。あ、そう。いや、面白いな。まあね、さっきのエジケンさんの話に戻るんですよね、多分。1万件のうち多分1件であったとしてもそういうことが起こってしまうとね。うん、なんか過去のやっぱり、データも含めて全部もう整合性なんか合わせなくちゃいけないだろうから、うん、そう考えると相当なんか綱渡りなビジネスに見えちゃうけど、うん、アドミット AI に関してはもうその反省点も生かしてっていう部分でビジネスモデル考えられたってことですよね。
そうですね。
いや、すごいな。そう、さっきね、大下さんがちょっとだけ喋ったかな、忘れちゃったんですけど、そのフロックからもですね、実はやっぱり生成 AI に対してやっぱりビジネスいろいろなんかやっていきたい。そう、わりかしね、やっぱりその最初の入り口として、なんかチャット GPT の API 使うのにいくらつってましたっけ、大下さん、あれ。
なんか1日100ドルぐらいはかかるみたいな。
みたいな感じでしたっけ、ね、そう、その API まあ走らせてサービスローンしようとするとっていうふうに言ってて。そう。で、まあ今100ドルだから、まあ言ってもね、別に手つけようと思えば全然誰でも手つけられるだろうけれどもって思っていたんですが、それがね、じゃあ1000ドル、2000ドルっていうふうになっていった瞬間に、それはもう個人はもはや参入できなくなるしとか、そういう未来も実はあったりするのかなって思っていたんですが、まあエジケンさんの今の話からすると、まあ逆にやっぱりそういうなんか参入してくるね、ライバルだったりとか企業とかがバンバン増えていくと、まあその辺のやっぱり具体ってもちろんアベレージを取らざるを得ないと思うから、うん、まあそういう意味で実験さん的には今後の流れ的には今はいい方向に進んでるよねっていう見方っていうことですよね、多分。
うん、
そう思いますね。
なるほど。
あとその今回ね、その LLM って要は変動費が入ってきたモデルだと思うんですよ。今までってそのサーバー立てる固定費でものを考えてきたと思うんですけど、
そう
ですね、ユニットエコノミクスに対する考え方がだいぶ変わってきていて、要は一個のお客さんを満足させるのに必要な投資っていうのが、その LLM を使うと喋った数分だけお金が課金されていくということで、その経済性みたいなものをちゃんと考えないとビジネスプランが立てられないということで、まあ、ちょっとレベルが上がっちゃったんですけど、それ自体がその参入のモードになってる。ちょっと変動費怖いから参入やめようという人もいっぱいいるわけで。だからそれは逆にチャンスなんですよね。
なるほどね、うん。いい塩梅のバランス勝手に作られましたね。そう考えると。まあ、勝手にって言われるかもしれないけど。うん、なるほどな。面白い。
まあそうっす。まあ結局最初にリスクを犯してこうやってる人が勝つのかもしれないですね。これに関しては。
うんうん
ねえ。いや、ちょっとじゃあ、僕も、ねえ、なんか割かし僕はその生成 AI に関しても、大島さんの最初の意見と、まあ割と似てて、ねえ、言ってもやっぱりまあプラットフォームビジネスというか、まあなんだろう、チャット GPT にはチャット GPT だし、まあなんだろう、他のプラットフォームだったら他のプラットフォームという言い方をしないのか。そう、まあ API なら API だし、みたいな、結局よそ様のまあ土俵の上で仕事をするみたいな見方がちょっとだけ僕もあったんですけど、まあ言われてみるとね、他のやっぱりどういう産業であったとしたって、そのまあ、形っていうのはある程度見えて、まあ同じような道を辿ってるところも多いし、まあ今だからこそやっぱり参入し、もう早いタイミングでやっぱりこの業界で、まあ一個ちょっとアプリ作るのかサービスローンチするのかっていうのはもう早ければ早いほどいいっていうのがエジケンさんのベースの考えってことですよね。
そうですね。はい。
すみません、長くなってしまって。
長くなっちゃった。もう、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
めっちゃ勉強させてもらった。ありがたいですね。僕
は。頭をもうちょっと下げるどころの騒ぎじゃないくらい、ちょっといろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。
いや、
楽しかったです。
いや、本当ありがとうございました。もう。
はい、
え、今じゃあ日本いらっしゃって、まあでも西海岸からまだ決まってないって言ってたか。ね、あれやったらちょっと、うん、来週もね、ちょっとサンフランシスコ、シアトルの方にちょっとイベントに参加するために車走らせるんですけど、ね、西海岸の方やったらね、ちょっと一緒飯でもって思いましたが、まだどこ行くか決まってないんですもんね。
うん、まあまあまあ、でもね、世界はもう狭いんで、どこでもいつでも。
機会があれば。そうですね。はい、はい、ぜひちょっと、日本帰った時でも、はい、アメリカ行った時でも、ぜひちょっとまたいろいろお話聞ければと思うので。
ぜひぜひ。
はい、
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。